田辺さんとかイカさんの作品を聞いてきても、好きな人は好きで嫌いな人は嫌いってどっちもわかるなみたいなタイトルだったんですけど、もうこの作品に関してはね、もう私、マジで一つも面白さがわからなかったんです。
怖
一つも。
ああ。
周りの、このゲームめちゃめちゃ面白いじゃんって言ってる人を、もう、どうしたんと思って。なんで？と思って。はい、始まりました。ホラボド。今回は久々の後ろ向きラジオでございます。よいしょ。
ああ、もう忘れられてると思ってた。
忘れられてると思うことある。
さっき全然呼ばれないからね。
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。沖縄にね、うつつを抜かしまして。
それはありがとうございます。
ね、いや、待ってた。イカさんの、なぜか沖縄側の意見。
沖縄側
です。来てくれてありがとうっていうね。
田辺氏も早急に来てください。
行きたかった。
まあ、そんなこんなね、ちょっと久々間が空いてしまいましたけれども、後ろ向きラジオということですよ。しかも、なんとラジーショーですね、今回。
誰と誰と誰？
誰と誰と誰って何？どういうこと？ああ、今回出演していただくのは私、モミ、そして。
イカです。
キングオブファイターズ97から来ました、神楽千鶴です。
違いますね。田辺さんですね。声優の田辺康彦ですね。
肩幅のことかと思った。
そう、肩幅がね。そう。いや、ちょ、でもちょっとちゃうよな。ちょっとちゃうよ。
違う。そっちじゃないんだよ。
キンターズのそのキャラは、横側なんよ。
そうね。
いや、田辺くんは上側に行ってるから。
どういうことだね。何がちゃう。
怒り型、上側、エヴァンゲリオンのニードル入ってるとこ。ニードル入ってるとこやから。
そうか、違うか。
はい、コロコロ堂の田辺くんですね。
はい、どうも。
そして今回は、さらにお一方、どうぞ。
はい、年に1回だけ出る男、太陽王子です。
あ、やった
やった。
もう真の後ろ向き、太陽王子ですからね。
あなげないの太陽王子です。
そうですね、今夜もアナログゲームナイトというね、そんな番組もありましたけど。
あるでしょ。
やってます。はい。名古屋を中心に活動されている太陽王子がまた今回も出ていただきますけど、まあ、私とね、田辺とイカは地面に潜っていくタイプの後ろ向き感なんですけど、やっぱ太陽王子さんはですね、後ろ向きすぎてブラジルから飛び出してますからね。逆に前向きなんですよ、もうこれ。
いやいやいやいや。
マントル超えたら上向き。
マントル超えたらね、前向きですよ、これは。いや、いいですね。最近もどうですか？おばあちゃんに唾かけられてます？
いや、もみさんから、今回の、出演以来のメールをもらって翌日に、職場の移動が決まりました。
どういうこと？え？介護職？
ケアマネージャーって言うんですけど、
はい。
2年10ヶ月で移動決まりました、また。
おわ
ー。栄転なのか、左遷なのか。
玉突き人事っぽいですよ。
玉突き人事か
ー。なんかもっと悪いな。
なんか、いいよー。こうやっぱ滲み出る面白くなさがいいよね、やっぱね。イカ田辺は笑えるんだけど、太陽寺のは面白くないんだよな、後ろ向きがな。
でも、事実。
事実っていう自己フォローようわからんけど。
100%、まあ、事実系らしい事実なんで、はい。
なるほどね。いやー、変わらない太陽寺で安心しましたよ。まあ、そんなこんな言っておりますけれども、今回はまあ、通常回という体を取っていきますから、最近あった出来事をね、イカさんから発表していただきたいんですけど。
俺でいい？
もうイカさんがね、明らかに見た目様子おかしいんで、最近なんかありましたね。
私、
はい。
本日、20年ぶりぐらいに病院に行きまして。
すごい。これ、大ニュースやで。
大ニュースや。あんだけ病院行きたがらなかった。
ここ最近なんかね、頭痛が止まらなくな
る。止まらない。
今までね、民間療法で何とかしてきたんですけど、民間が効かなくなって。
とうとう、民間が効かない。
これはもう、無理やな。一日寝込んだら、ちょっとぐらい回復する体だった
ね。
それが回復しなくなったんで。
しなくなっちゃった。
しんどすぎて朝一9時から突入していって、初診です、いうことで。まあそこの血圧計は正しいじゃないですか、病院の血圧計は。
当然、
そうよ。
少々240ほど言ってまして。
うわ
!240。
お医者さんにお話しして、いろんなこと全部話すと、すごい調べられるんで、頭が痛いです、と高血圧です、だけ伝えて。 で、なんとか薬をいただきまして、飲み始めたという状況でございますが。
いや、普通血圧って平均130とか120じゃないですか？
いや、そうですね。この間140ぐらいってすんごい怒られたんですけど、僕。
これでも、畑さんもそれでね、危うく死ぬとこだったみたいな話もありましたし。
いよいよ私も血圧を下げる薬というのをいただきまして。
あ、で、なんか、めっちゃ痩せてません？イカさん。
10キロ減。
いや、おかしいもん。沖縄で会った時と見た目変わっちゃってるから。
うん、そんなに短期間で10キロ減ったんですか？
何も食えなくなっちゃった。頭痛がひどいと食欲ゼロなの。
あ、まあまあまあ、ね、まあまあ、そらそうやわ。まあ、
ほんまに。食わなくても腹減らない。頭が痛い。
あ、その、みんな知らない感じで言ってるでしょうけど、みんな知ってますからね。そのこと知ってますから。
はいはいはい。
大体風邪とかそういうのもそうだから。
うん、だからほぼ絶食状態。
ああ、ちょっと、こうやって孤独死すんのか。
大丈夫です。管理人さんに言えば多分開けてもらえる。
いや、そういうことじゃない。ブワーンってなるやつよ、ブワーンって。
うん。けど、ここ数日見ててください、僕。すげえ食って、また体重戻しますんで。
いや、なんかこれが最後の言葉になりそうやな。なんか見たことあるぞ、これ。ザ・ノンフィクションで見たことあるな。また帰ってきますねって言って、そのまま白黒になっていくやつやんけ。
うん。トゥーンってな。
あ、怖っ。
もしかしたら、皆さん、
最終回、最終回。
いや、イカさん来年も上等一行くでっていう、あんな一家シャシャと。
上等一どころか、楽一に行けるかどうか。
お前、
ライオさんもう1ヶ月後なんで、楽一ね。
やば。
楽一もうすぐよね。
3月3日ですね。はい。
だからちょっとね、はい、そこまでに、戻したいと思います。
ああ、これはちょっと年末年始でね、また話し合う内容が増えたんで、個人的には喜んでますけど、ちょっとこれ、ちゃんと笑い話で終われるように、イカさん頑張ってくださいよ。
そうよ。
いけないです。
いい、来いよ。元気になって来いよ。
もういけないです。
うちのね、家の真ん前がね、あれなんですよ、救急車が発進するとこなんで。そうなんですよ、消防署だから、もう一瞬で行けますよ、大丈夫です。
待ってます。
待ってます。はい、まあね、いきなりそんな楽しい話題でありがたいことですけれども。
もみしか喜んでない。
心配が
そう。じゃあね、こういうのは心配して、相手がどんどんと深みにね、ハマっていくより、笑って飛ばして、また楽しく遊べる日になったら、遊びの誘いをしてあげるっていうのが、これがボードゲーマーですから。
心配されるようなら喋りません。
まあそんなこんなね、イカさん言ってますけど、ちょっと太陽寺にも聞いてみましょうよ。太陽寺最近何かありました？
最近ちょっとね、夏ぐらいに、その施設のおじいさんが脱出しちゃって、お家に帰ったんですよ。
だから介護施設を、
そうそうそう。
脱走しちゃったんだ。
35度の中、熱分だ帰ったんですよ。
うわ、怖
っ。で、また違う時に、違う施設で脱走したんですよ。
それ誰が脱走したの？
このおじいさん、おじいさんが。
おじいさんがまた。
はい、ハムスターみたいに言うな。
その移転したそのおじいさん。
あ、そう、移転して、で、うん、車で追いかけたんですよね。
車で追いかけた。
そしたらなんか、中国人か外国人が寄ってきて、おい、追いかけるぞって言われたんですよ。で、そのおじいさんを中国人二人組と職員で追いかけたんですね、ぐーっと。で、捕まえて中国人二人が外国人がおじいさんを。
うん。
車に乗せて運ぼうとしたんですよ。
はい。
そしたら、それを見た地域住民が電話して、パトカーが来ちゃって、ビーって。
おうおう、パトカー来ちゃった。うん。
中国人が、尋問されるっていう。
ははは、そのおじいちゃんじゃなくて、一緒に追いかけた中国の方が、尋問されちゃったっていう。う
ん、無理やりおじいさんを車に入れ込むし、外国人がいるんだ
な。なるほどな。
そうね。そうね。それよくないね。
そう見えるわな。
はい。結局その時点は精神病入っちゃったんで、最
後。いや、ちょ、まあ、太陽寺さん。
はいはい。
すごい出来の悪いマーダーミステリーみたいな話なんですけど。どちらかりすぎて。
でもなんかその、優しい外国人もいるなと思うし。
いや、その中国の方は誰なん？誰なの？
わかんないです。
わかんない人追いかけた。何それ？何それ？
あいつのローンじゃなくて。いや、これかなと思って。
太陽寺最近、他の人と会話してるちゃんと。
会話してないんじゃない？
そのエピソードブラッシュアップした
方がいい。組み立て弱すぎない？
いろいろ思うとこある。
びっくりした。女子中学生と話してんのかと思った。
ああ、なんかもう、鉄板です、鉄板です。
これ鉄板だったんや。じゃあ、改めた方がいいな。周りの人間関係改めた方がいい。
まあ、マーダーミステリーっぽいこと
だね。そうだね。いや、ほんと、めちゃめちゃ出来の悪いマーダーミステリーでしたね。
難しい話や。
いや、そうだね。だから、やっぱ、太陽王子ともなると、それぐらいのことじゃないと、日々の刺激にならないでしょうね。中国人と共におじいちゃんを追いかけるっていうエピソード。
最終的にそのおじいちゃん、産地ゼロになる。
そうやろな。やばいですね。田辺くんのエピソードをカットしてまで行くんじゃなかったと今思ってますけれども。
全部使えないね、全部。
もう使えない、もう使えない。もう終わりです。
わかりました、もういいです。はい。次行きましょう。メインのテーマに入っていきましょう。この番組はボードゲームについて語る番組ですから。は
い。そうだった。
冒頭でも語りましたけれども、今回は、ラジー賞発表でございます。
うん、はい、いつの話よ、それ。
いや、この1年間ということですか。ちなみにラジーといえば何かというとですね、もともとは海外のラズベリー賞、つまり映画における最もダメだったという作品に贈られる栄誉のある賞なんですけれども、まあ、今回のボードゲームで言えば、まあ、自分に合わなかったなとか、
うん、
ちょっといまいちに感じてしまったなといったものを、まあ、P 入れながら、
うん、
作品名がね、さすがに、そのままやってしまいますと、いろいろ角が立ってしまうので、うん、まあ、ちょっとパキューンとね、入りながら、うん、まあ、話進めていきますので、リスナーの方はね、むしろクイズだと思っていただいて、あ、このゲームかな、あのゲームかな、なんてね、思っていただいて、うん、ま、間違えてもね、それをね、X でポストしないでいただきたいですけれども、まあ、そういったものを発表しようという、もう、後ろ向きにうってつけの企画でございます。
うん。
はい。
ただね、これも先に私のネタバレしますけど、
うん、
田辺くんに遊ばせてもらったやつがもう軒並みランクインしてるんですよ。
やったぜ
で、これね、そのわざわざインストしてもらって、遊ばせてもらったのに失礼ちゃうんかと、
うん、
思んなかったとか言って、っていう話あるかもしれないですけど、うん、私めちゃめちゃ感謝してて、まあ、ラジーショー自体もそうなんですけど、うん、こう自分に合わないゲームを、遊ぶことによって、むしろその1年間の自分に合うゲームっていうのがより浮き彫りになる。
おー、すげえフォロー。
楽しいことでも毎日続いたら、それと気づかずに退屈と変わらないよねっていう話なんですよ。
それ何の歌詞やったっけ、
なんか人空ですよ、人空。
そうだ、人空だ、人空だ。
人空。人から始まる、あの人空ですよ。いや、そうですよ。だから、やっぱり楽しいだけならば、きっと幸せ見失いますから、まあ、そういった時にね、あ、これおもんないなとか、いまいち合わないなって気づくと、あれだったら、この前普通に感じてたあのゲームもすごく面白く感じるし、一番面白いと思ってるゲームがより自分にとって大事な存在に気づきますから。そういった意味でもね、いや、本当に感謝してますから、もうそれをもう元気いっぱい今回発表させていただこうかなと思っております。
空者ショー
いやいや、急に空じゃしょ。え、なんだろう、人空に入っちゃったのかな。まあ世代ですからね。
ここで行けよし。
まあそういうことでね、ここから発表していきますけれども、
うん、
じゃあどなたから行きましょうかね。ちょっと2作品ずつね、用意してもらいましたけど、まあ1作ずつ発表していくということで、じゃあ私から行きましょうか。
はい、お願いします。はい、
まあ実はいくつかあったんですよ。ピックアップさせてもらった作品が。
うん、
どれもこれもね、味のあるラジー感だったんですけど。
そうな、ん、
まずはやっぱこれかな。でございます。こちらの作品ね、多分まだ遊ばれてない方も多いと思うんですよね。
そうね。
ボックスアート今、ズームで出してますけどね、なかなか壮大な雰囲気で、しかもゲーム画面、ほら、すごいでしょ、立体コンポーネントで、積み上がっていくんですよ。で、ゲーム終了ぐらいになってくると、これぐらい自分のボードの上に立体コマと、そのタイルが縦に連なっていって、いや、もう、見たからに面白そうだし、これ、また日本語版出てないんですけど、出たらまあ、売れますよ、こんな。ザ・ラグジュアリーボードゲームって感じのもの、
うん、
なんですけども、これね、田辺さんにインストしてもらって、
はい、
で田辺さんはちょっと別の宅行ったんですよ。で、はい、残った4人でそれをもうワクワクの中遊んだら、
うん、
もう全然パッとしなくて
ええー、なんで
これね、空中庭園を作っていくんですね。
うん。立体的なやつをね。
そうね。立体コマもほんま、ものすごい種類とものすごい数が入ってるから、それをこう取り出しては上に乗せていくっていう。
うん。
で、なんていうかな、箱がそのまんまメインボードになっていて、で、うん、そこからタイルをゲットしていくんですよね。
うん。
で、そのタイルの左右と上下の関係によって自分が行えることが決まるっていう、結構システム的にも個性ありそうだな。なるほど、なるほど、うん。ちょっとしたパズル感覚もあったりするんやな。で、取ってった立体コマを置いていく。それによって得点とかが、こう、コンボが起こったり、シナジーがあったりするんやなって、ワクワクするんですけど、もう、それぞれの要素が、めっちゃ薄味なんですよ。
ほ
んと、タイル取ってもなんか、いや、これ別にこのシステムじゃなくてもできるなぐらいの、なんかインパクトしか用意されてないし、あとね、致命的なのはね、その立体、太鼓間がめちゃめちゃ分かりづらいんですね。
まあいろいろね柱とかねまあいろいろ噴水とかあるんですけどねパッと見分かんないしあれね。
いやそう種類もちょっと見分けつきづらいんだけどその得点の取り方もねすごい分かりづらくてでゲーム終了時にこう真上から見てで見えているやつの関係とか見ていくんですけどそれもちょっと置き方次第でこれは箸はどっちにかかっているんかなとかあとルールミスも結構しがちなんですよ立体的に置いていくから途中で置いちゃいけないルールのところも平気でやっちゃってたりとかして、あ、え、それミスってるやんみたいに途中で気づくんですね、お互いに。ああ、じゃあ自分のをミスってるわみたいになるんですけど、立体で組み上げてってるから、じゃあこの柱なかったことにしてとかもできないですよ、もう。
できない。
全部壊れちゃうから。バサーンって。で、壊すゲームじゃないからね。そんなバベルみたいなことじゃないから、
うん、
だからもう、ああ、じゃあそれはもうそれでいいですわ、みたいな。気づかなかった自分たちが悪いんで、みたいな、なんか変な空気になってて、
なったね、
でゲーム終了時の得点計算もふわっとしたから、なんかね、うん、最後までやったのに、競技終了みたいな雰囲気で終わったんですよ。まあ、もうええんちゃうみたいな。こんな感じで、みたいなんで、ふわっと終わって、で、片付けもめっちゃ大変だから、なんか、このゲーム、見た目からの期待値が高すぎて、
うん
逆走してしまったパターンなんですね。
そうかな、そうか。
まあこれもうちょっとね、軽めのゲームだったらいいんですけどね。言って中級か、もうちょっと重たいぐらいだったんで。
まあ言って1時間ぐらいかかってたもんね。
まあ1時間以上はかかりましたね。
なるほど。でもね、うちのスタッフもね、全く二極化が分かれてて。
お
も
う賛否両論。
そうそうそう。好きでお客さんに出してる子もいれば、
うん、
これは絶対に出さない方がいいって
言ってる人。まあ、受けはいいと思うんですよね、その見た目の。
そう。
めちゃめちゃ面白そうに見えるし、やってみたいって絶対誰しも言うようなものになってますから。っていう、まあまあ、私のよく性格で出てしまう、期待値に対しての結果っていうので、よりマイナス点が入ってしまったっていうのもありますね。はい。
なるほど。
まあ、というね、ことでした。これはね、もうどんどん行きましょう。なんか言い訳とかね、なんかね、感想とかね、述べ出すとね、マジでどんどん深みにはまっていくんでね、どんどんと行きましょう。はい、では続いて、これは、太陽寺行きますか。
はい、
はいはいはい、あ、マジか。
僕結構好きっすよ。
あ、これだってね、ね田辺くんめちゃめちゃ気に入ってますよね、うん、小箱だし。う
ん、ね、続き田辺さんにが気に入ってるやつじゃなくてよかった。
いや、これ全然いいっすね。わかるわかる。
このゲームのデザイナーさんがあんま合わなくて。
うん、ああ、そうだ。あらあら、有名な方ですけど。
はいはいはい。うん、野菜のやつ五本の野菜のやつとか。
五、
はい、
本の野菜のやつ。
五本の野菜のやつ。
でね、愛知県には、その、大好きな方もいらっしゃるんですけど。
まあ、多くね、いらっしゃるでしょう。うん、愛知に限らず。
はい。面白そうだったんですよ、めちゃ
め
ちゃ。うん。ルールもシンプルで。
うん。
で、カードもなんかこうね、色が、色分けしただけで、スートもなくって、みたいな感じで。
確かに太陽寺好きそうだけどな。
で、値段も安かったし。
うん。
で、先行販売もしてたんですよ、その時に。
お
ぉ。
う
ん。なので、これは買いだって買ったんですよ。
うん。
わからなくて面白そう、全く。
どこら辺が。
まずね、何やってるのかいまいちわかんなくて。
はぁ、う
ん。なんか、ね、カードを置いとくみたいなのあるんですね。どんどんカードを置いてきてるってあるんだろうけど、ルール上は確認してやったんだけど、何人かで、これで合ってるのか、これが面白いのかなっていう感じ。
日本語版遊んだんですよね。
日本語版、はい。
はい。
だから、面白さがわからなかった。
これ田辺くんどうですか？
ちなみに5本の、その、5本の野菜は、おじてにどうなんですか？
あれは
好きです、ちょっとね、
ああ、そうね。
そうなんですね。
あれいいよね。わかりやすいしね。
うん。
だ、系統的にはあれとちょっと似てて、その、途中までが茶番っていうわけじゃないんですけど、その最後の仕込みをずっと続けるみたいな感じの。
ああ、なるほど。
うん。
じゃないですか。
そう、5本の野菜ぐらいの感じが、たぶんあったんですけど、でもなんか、仕込んでる感もないし、なんか、スピード感もあんまない感じがしたんで。
いや、そうやな。若干もっさりしてるよな、なんかな。
で、僕の友達は、大好きなんですよ、このゲーム。で、めっちゃおすすめしてたんですけど、いや、全然、うん、全然ダメだって言って。
だから、無味だったのね、個人的には。
そうなんですよね。確かに、その、終盤にかけて、なんか、上がらなくてもいいみたいな感じがね。
だから、仕込んでるなら仕込んでる分、終わりで、ドーンって欲しいけど、うん、別にそうでもないから、あれって。
そうなんですよね。
なんかね、その、京都料理みたいな感じで、この薄味の中の深み気づきはりますのやつを、堪能するしかないですよ。う
ん、やっぱりなんか俺あれかな、無理じゃないのかなと思った、このゲームは。
あ、作者も？
うん、そうそうそう。
いや、それでめっちゃわかるわ、うん。めちゃめちゃわかる。自分もね、ぶっちゃけ、
うん、
この作者さん、まあ一緒に写真撮ったりとかもしたり、
う
ん、ファンでもある。いや、作品の中でめっちゃ好きなやつもあるんですけど、
うん、
やっぱね、本当にね、個性が飛び出しすぎた結果、無味になってるやつもいっぱいあるんですよ。
うん、はいはいはい、うん。そうなんですよね。
で、この人の良さ分かるでしょ感もちょっとあるじゃないですか、ボードゲーム業界内で。
そうそうそうそうそうそうそうそう。なんか、これ分かるのがボードゲーマーみたいな。
そうや、そうやね。
そうそうそうそう。
代表としてもいいぐらい、やっぱボードゲームデザイナーとして有名だから、これ理解できないんだったら向いてないよぐらいの、なんだけど、やっぱもうぶっ飛びすぎてるから、こう、やっぱ賛否分かれるのはどうしても仕方ないのかなと思いますよね。うん。だし、なんか、いつもテーマもさ、なんか不思議なテーマで行く、うん、なんか、急にこのノンテーマで来たりもして、
うん、
どっちつかずな瞬間もあるから、なんか楽しみ方がそれぞれの作品で違うっていうところもね、やっぱ慣れれないとこなんだよな。
まあ、変わったこと結構やらせてる感じは、その作品もやっぱりあって、
うん、
ただその中での、はいはい、あ、こうするとまだいいのかな、みたいな、まあ、気づきが楽しい部分もありつつ、うん、まあ、でも人数多いとどうにもならんちゃどうにもならんので、あのゲーム。
まあね。
そう。
久しぶりにこの人の中で面白そうだと思って買ったんですよね。もうほとんど買わないですけど、この人のゲームは。余計に、そう、余計にそう、多分。
なるほどね。いやー、そういうところで決着ついてしまったということですね。また当分買わないですね、これは、太陽寺は。
そうです
ね。
なんでもダメ。今年のゲームは。
まあでも、ファンが多いっていうのも理解はできなくはないですから。
まあ確かにそうですね。
うん。
これがいいですね。
これぐらいの、このみんながわかるわけじゃないってところも多分ね、好きっていうことなんでしょうね。
だから、ハンターハンターのファンが多い。みたいな
感じか。まあでもそういうことだと思いますよ。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、いや、いいですね。
ああ、なるほどね。
じゃあ次は、田辺くん行ってみましょう。
はい、わかりました。
何が来るかな？
私、去年いっぱいあったんだけど、
うん、
絞れと言われるとまず一個これになるんですね。一つ目。という。
はいはいはい。
さん、うっすら耳にしたことあるんじゃないですか？
以前に収録でね、とある方が、これが一番面白かったみたいな言ってましたね。
そうそうそうそう。コラボの収録でね。う
ん、ね、はい、去年で一番面白かった言ってましたけど。
詳しくはそちらをお聞きください、皆様。っていうのは、まあ、
タイトル P 入ってるけどね、
はいうん。はい。まあ、置いといていただいてですね。これ日本は一応未発売
っすね。そうですね。今のところは。は
い、で、これ、だいぶ変わった。ゲームなんかな、
ゲームと言っていいか難しいところですね。
一応ね、あの古代遺跡からボードゲームが発掘されましたみたいな設定になってて、
う
ん、まあ中に大量の謎のコンポーネントが入ってるので、それをまあ一式出してもらって、で遊ぶんじゃなくて、それがもともとどんなルールなのかっていうのを推理する、謎解きみたいなことをさせられる。
いや、オツですよ。
でね、これ、そう、去年、僕の友人のね、次男っていうやつがですね、もう意気揚々と、これ面白いからやってほしい。
え、彼はこれを遊んだ上で面白いと言ったということですね。
あ、そうそうそうそうそう。
ほうほうほう。
これね、結構すごいよって言って、遊ばしてもらってね。で、何人かでこうやって、ああだこうだってね、こう、こんな感じじゃないって言って遊び始めたんですけど、
うん、
10分ぐらいああだこうだしてた結果、喧嘩になっちゃって。
どういうこと？喧嘩なる要素ある？
ガチ喧嘩になって。
なんで？
なんつったらいいですかね。まあ僕が悪いんですけど、きっとこういうルールでしょってなった時に、 いやさ、でもこれちょっとさ、これだとあまりにも味なくないっ
つ
って。
ああ、
もうちょっとさ、これ、だからこれはさ、一回手札にしてさ、で、ここで出して、また次とかじゃないの？
なるほど、認めなかったと。
そう。で、結局、その、次男くんも言うにも、もっと素直で考えていいよっていうふうには言われたんだけど、うんうん、なんかあまりにも、元々のそれっぽいルールが、ルールとして、なんか面白くなさすぎるというか。
え？このゲームってどうしたら終わりなの？
一応その時明かしたら終わり
と。え？答えはあるの？
あるあるある。
あ、あるんや、これ。
あるあるある。10種類かそこらぐらいの、その、シナリオっていうかゲームが。
じゃあちゃんとそれを当てたらいいんや。
そう。当てて、で、一応名目としてはその当てたゲームを、またそれはそれでちゃんとゲームとして遊べるっていうのが、まあ、売りらしいんだけど。おいや、でも納得できなくて、それはもう本当に。
それは、そうか、なるほどね。え、答え自体も納得できなかったってこと？
あ、そう、結局、その答えも聞いた結果、いや、これ、これでいいんだよって。いや、でもさ、そう、ネタさ、って、それさ、面白いかねっていうふうに。
なるほどな。面白いゲームとは言っていない、古代のあくまでゲームと言ってるだけで。
いや、わかる、わかるのやらせたいこともわかるし、うちらもさ、その、結構重めのゲームをさ、このセットアップで準備してるときに、いろんなものを並べられるときに、あ、これきっと、あれだよ、これロンデルで回るやつやろ。
ああ、なるほどね。
どこも、ここに置いて、あ、ここにあるからこれとかね、とかってやるじゃないですか。まあ、あれみたいなもんかなっていう話なんですけど、にしても
んだ。ああ、答えがちゃんとして欲しかったってことか。
そう
です、ね。でもおそらくあのゲームって、こう、ニッチもサッチもみんなでコミュニケーション取りながら、その、コンポーネントからいろいろボードゲームを考えているということ自体がもうゴールなんだと思うんですよね。多分作者側からすれば。だから答えなんかおまけみたいなもんで、だそれで、ああだこうだって言い合ってて、よかった、楽しかったね、新鮮で終わればいいけど、田辺くんからすると、いやいや、最終的に面白いゲームできてなかったらダメやんってことでしょ
もうダメっつみんなで
喧嘩。まあ、そらガチ喧嘩なっちゃったんや。
そう、いや、もう、まあ、申し訳ないなっていう。
あ、自分もその輪に入りたかった、むしろ。一緒に喧嘩したかったわ。
そう、だから、もみさんどっち派なんやろなっていうのはちょっと気になるとこなんですけど。
でも、遊んだことないんでね、自分はね。
いや、
で
もなんか、悪い成長の仕方したなっていう、ちょっと思いますね。
こじれたなと。
こじらせゲーマーになっちゃったなっていうふうに、なんか、ちょっと自戒を。
ああ、でも、気づきがあったってことは、いいことだと思いますよ。
そうですね。
うんうん。遊んだ会話ありましたね。
はい、うん、確かに。なるほど。そんな会話あった、うん。
いや、意外な作品飛び出しましたね。
まあでも、一回や、みんなやってほしいのやってほしい。
いや、日本語版が出たりね、みんなが結構持ってるんだったら、ぜひ遊ばせてもらいたいですけど、これ超レアゲーですからね、今んとこ。
そうっす。ねえ。デザイナーさんとかは、ちょっと一回は触ってみてほしいかなと。
え、
はい、
これ、コロコロ堂行けばあります？
ありません。ないです。
ないんや。いや、厳しいな
ぁ。どこにもない。
どこにもないの？うん。
で、山で買えへんのかな？ウィズキットのゲームやから理想やけど。まあまあまあまあ。うん。
はい、というとこでした。続いてじゃあ、これはイカさん。
はい。
ありますか？
一個、準備してきました。
お、ありがとうございます。
はい。私が長年ゲームやってるから、
うん、
ボードゲームのそういう知識が豊富やと思われがちなの。
なるほど。
で、はい、なんぼでももうそういう語彙力というか、もうなんぼでも作品名って出てくるだろうと思われがちなので、うん、俺がやると微妙な空気になるゲームが、
うん、ですね。ええー、そうなんや。
あ、自分やったことないですね。これどういうゲームですか？
カードが109枚あるかな。それでこう、時計回りに回るとか、
うんうん、
食料があるとか、なんかそういうボードゲームの条件カードがいっぱい書いてあんねんけど、
へ
え、まあ、いろんな遊び方あって、まあ、僕がやったのは、一人がボードゲーム名を言って、みんな手札が7枚ぐらいあるから、折ったやつを出すっていう。
ああ、なるほどね。
っていう形で。で、その、どんどんやっていくんですけど、まあ、僕がすぐにタイトルとか出てこないわけです、
うん。なるほど。まあもともとね、もうカレーによって言葉がなかなか出てこなくなってきてますから。
うん。それでギークなゲームじゃないですか。
うん、超ギークですね。
そうですね。
だからまあ、出す場所も難しいし。
確かに、
うん。で、ある程度みんな知識同じくらいかなっていうところで出すと、すごい盛り上がると思うんですけど。
うん。
偏るとね、
ああ、そりゃそうでしょうね。
ああ、そっか、みたいな。
で、知識をひけらかすの前提としたゲームデザインですからね。
そうそうそうそう。
まあ、なんか、みんなでね、うん、あ、そんなゲームあったね、みたいな話をするようなゲームやとは思うんですけど、うんうん、まあ、うん。横で聞いてて、あ、そんなゲームもあったね、というセリフしか僕吐けないっていう。
あ、置いてけぼりになったってことですか。
逆に、置いてきぼりになるような知識量やったらいいんですけど、下手に知ってて、下手に覚えてない。
なるほどな。そっか、中途半端に脳に思いつかない自分にびっくりするっていう状況だったんですね。うん、
だから、が、そっと出されると、すごい勢いで逃げるっていう。
そっか、イカさんへの期待値もあるから、イカさんはきっとこのゲーム好きだろうみたいなノリで出されたら、それこそ、あれ、イカさんどうしたんですかみたいになっちゃって。
ぼーっと見てるみたいな。
へ、なるほどな
ぁ。まあ、その1個目の僕がやったルールはタイトルを言ってからそれに合った条件のやつ出すから多少ってなんとかなみたいな、うん、ギリギリな、多分逆のルールやったら大変やな。時計回りのゲームをいっぱい上げろって言われたら、
タイトルを上げていけってなると、
うん、ウノぐらいしか出てこないです。ウノ逆回りになるやん。
まあ、ぶっちゃけね、ボードゲーム遊びすぎてる人はむしろ一つ一つの作品のことを忘れがちでもありますから。
うん、そう。
まあ、ちょっとわかりますね。
うん。もみさんも実はあんま出てこない可能性。
そうですよ。編集で、もう凄まじいスピードで出してる感出してますけど、うん、実際にはもうね、収録中は本当に、とか、あれとかで、ここカットするからって言いながら考えてますからね。
そう。うん。嫌いではないんです。
嫌いではないけどね。
俺にはできないっていう、できない。
いやー、まあ、ちょっと、そうやな、衰えを感じてしまう悲しいゲームになっちゃうかも。
そう。何やっててもこんなもんですよ、みたいな。
いや、めっちゃ流行ってますよね、こっちで。
そうなのよ。わかるよ。うん、これみんなゲーマーはね、こぞって遊びたいですよね。
うん。うん、いや、これは、あるとすごいいいんですけど、うん、やるのは大変だなっていう。
そうそうそうそう。僕も見てると、イカさんと一緒で見てると、入らないですね。わかんないかなと
思って。出てこない。
同じ、出てこない、出てこないです。
うん、そう。
まあでもこういうのって一種のクイズゲームじゃないですか。
うん、
で、それってやっぱ、まあ、得て増えてめちゃめちゃ出るっすよね。
うん、
もう最近だとスゴロククイズカブール。
はい、はいはいはい。
がめちゃめちゃ流行ってて、で、うん、オープン会でやったんですけど、うん、うちのゲーム会に来てるミクちゃんっていう子がですね、はい、もうとにかく物知らなすぎて、アメリカの州を答えよってなった時に、うん、州って何ってなったんですよ。
州州やべえ。
びっくりする。州白川のこと言ってんのくらいの、州って何ってなって、で、いやいや、ニュースとかでも出るし、映画とかでも出るし、って言っても、うん、そんなのみんな誰も覚えてないよとか言い出したんですよ。もう、うん、中止ってなって、ゲーム中止ってなって。
確かに、その感じやったら多分他のクイズもその
怖いでしょ。
うん、
でも僕もカブール、雨冠の漢字を書け
て。ああ、ありますね。はい。
その時なんか疲れてたんかなんか知らんけど、あまりにも出てこなくて。
いくらでもあるやろ。
あれ、雨って書いて。
いやいや、冠や、言ってんのに。
ほんで、みんな、雨は違うな。うん、違う。なんかよくわからん空気にするっていう。
あ、かわいそう。かわいそうや。しっかり50歳っすね。
それも1や。
いや、終わったな。終わったわ。まあまあそういうね、うん、クイズゲームの得て増えてっていうところで考えると、まあ今回のこの作品も好きな人は好きだし、まあ苦手な人はそういったところが出ちゃうっていうのは恥ずかしいとかなるのはあるでしょうね。
うん、うん、ね、僕すごいなって思ったんですけど、これ川崎ファクトリーの安野さんと僕一緒に遊んだことあるんですけど、これ。
あ、歩く聖書、歩く聖書こと。
あの人ね、ほんまに頭の中川崎ファクトリーやから、出てくるゲーム、うん、本当に川崎ファクトリーのゲームしか出てこないんですよ。
そうなんですよ。安尾さんね。
これ、いや、それで戦える。
やばいんすよ。
すごいな。やばい、すごってなって。
安尾さんはね、多分ね、今のポジションにいなかったら多分、人殺してると思うんですよね。
わかる。
あの人すごいですから、マジでロボットなんかぐらい。てか、ロボコップってあったじゃないですか。
うん、
はい、正義の鉄槌で人を殺しまくるみたいな。なんかもうほんと安尾さんってすごいんすよ。
あ、もう、まっすぐ。
まっすぐ。まっすぐ銃口を向けてくるんすよ。
うん、
いやー、それで勝つから。
おもろいよなー、素晴らしい。おもろいよな、あの人。
はい。ちょっとすごいなって思った。
うん。なるほど。はい、全然僕まっすぐじゃないんでやります。
あ、そうですか。はい。まあ、ちょっと打足的な話でしたけど。
はい。
はい。はい、まあ、じゃあ次行きましょう。次ね。
はい。
はい。では、2周目ともなりますが、これは、田辺くん行ってみましょうか。
あ、私ですか、はい。
はい。
じゃあ私のもう一個、そうですね。ダメだった。ダメだったというか僕にはちょっと合わなかったなっていうのはですね。
何それ聞いたことない。
あれですよ。パンデミックで名高いマット・リーコックさんの新作協力ゲームでございますよ。
そうなん？作者が？
あ、
ほんまや。アンド・メナパーツって方やね。
それは知らないけど。
なるほど。
で、これめちゃめちゃすごいゲームというか、
はあ、
地球がこう温暖化でどんどん破壊されて、炭素がとにかく出るから、
はいはいはい、そんなゲームあったわ、そういや。
それをそのままにしとくと、温度が上がって地球が大変なことになるから、うん、その排気量をなんとか抑えて地球の危機を救いましょう、みたいな感じのね、完全協力型ゲームでございますよ。うん、
はい。
なんで普通に遊んでるとなんかね毎回炭素の排出ステージみたいなところで炭素がポコポコ出てきて、
うん、
である程度地球が吸収してくれるんですけど吸収しきれなかったやつはどんどん温度が上がっていき、うん、でその結果なんかね人が暴動を起こしたりするみたいななんか良くないイベントみたいなのが毎回起こるんですよ。
へ
ー。でそれをどうにかするために国で協力してどうにかするみたいな感じのやつなんですけど、
うん、
これね合わなかったというかなんていうかまずねまあ、いわゆる、カードをタブロどんどん重ねてって、うん、まあ、その能力を強化していくみたいなことをするんですけど、手番制じゃないですか、これ。
あ、そうなん？
同時手番っていうか、
入
った
ら、いいやん。いいやん、いいやん。
だからやりますって言って、みんな一斉にやるんですよ。
うんうん。
で、私はアメリカ、僕はヨーロッパ、じゃあ僕は中国みたいな感じで、
はいはい、はい。
それぞれの自分のできることで、自分の手札5枚を自分の出せる場所に重ねていくか、今あるそのカードの効果を使って、どうにかこうにかするみたいなこと。
うん、うん。
やっていくんですよ。これめちゃめちゃ難しくて。
うん、
当然、同時手番になるから、どっちかなんですよね。みんなで協力するってなっても、これこうした方がいいんじゃないっていう、誰か一人が仕切り出すっていうパターンになるか、もしくは、うん、わけわからんから、とりあえず、おのおのが恐る恐るやってみるみたいな。で、その結果さあどうだみたいな。だ協力するにしても、なんかね、協力するための補助輪っていうわけじゃないんですけど、なんかどういう風にしていいのかちょっとわからないみたいな流れで。で、
じゃあ正直全然面白くないってこと？
僕は、そんなことはないと思う。
面白い部分も見つかったんは見つかったんですね。
じゃあもちろん、要はカードどんどん重ねてって、それでタグを増やしてコンボを決めるとか。
うん、うん。
で、誰々の能力と彼の能力と組み合わせて、これでどうにかなるね、みたいな指針を立てていくみたいなことをね、まあやっていくんだけど、これ一人じゃできない。てか、むしろ一人で全部やった方がいいって言ってる人も逆にいるぐらいなんだけど。
ああ、ベストは一人なんじゃないかと。
そう、分担してやるにしても結構大変というか、ね、三人で遊んだんですけど、僕、この時に、その他世界っていうのを一人振られるんですよ。
はあ、ははあ。
アメリカとヨーロッパと中国とその他世界と。
あ、なるほどね。うん、うん。
なぜか4つあるんですけど、その他世界がめちゃめちゃむずいんですよ。
ああ、難易度高すぎるやんと。
そう。勝手に、どんどん刃物は排出されるし、電力がどんどん上がっていくからどうにかしないといけないし、だから自分ではどうにもできないんですよ。他の人に助けてもらわないと、絶対にクリアできないような感じになってるんで。
うん。
だ他の人が気づいてくれないと、もう何もできないみたいな。
じゃあむしろ協力ゲームであるからこそ、より足引っ張ってる感が出てしまうと。
そう。だからね、その作者の意向もすごくわかるんですよ。お前らでちゃんと気づいて協力してやんないから、ほら、こうなった。
あー、わかってきたぞ。なるほどね。これね、あれなんですよ。一応、ドイツ年間ゲーム大賞で、賞を取った時のコメントが書かれてるんですけど、
うん、
エキサイティングで教育的であると。
うん。
教育的であるところを結構推してるんですよ。みんなが力を合わせればこの世界的危機を克服することはできるのですっていうコメントなんですね。つまり、ドイツ年間ゲーム大賞ってそもそも利権だらけの、賞レース、まあ。こんな言うと本当怒られるんですけど、いろんな運営側の思惑っていうのは入り込んでいることで有名なんですけど、やっぱ今回この作品が撮ったのはそのテーマ性の部分がポイント高かったのかなと思うんですよね。
いや、テーマはね、確かに素晴らしいですよ。この
結果、うん、この時代に合わせて、ボードゲームでこういうことが学べるよ、みたいなところは加点だと思うんですけど。
そう。
ただこれはゲーマーが、じゃあ、家族で遊びます。これをやりましょうとかっていうものじゃないんだろうな。しかも120分かかりますよね、これ。
かかるかかる。で、まあ、死亡するとすぐ終わるけど。
いや、それもちょっとおかしいですよね。ドイツ年間ゲーム大賞って、そんな120分級ってなかなか、ノミネートに入っても大賞にはならないから。
うん、うん。
うん、まあ、いや、まあ、今年はいろいろな、あれがあったんちゃうかな。
ルール自体がすごく複雑と言われるとそうでもないんじゃないんやけど、やらせてることは結構難しいかなっていう。
周りで評価高い人います？これ。
いや、まあ、面白い。うん、まあ、うん、面白いよって感じ。
ああ、そうでしょ。それぐらいですよね。
そう。これめちゃめちゃ好きですっていう人はいないかな。
これね、私もまた極論言いますけどね、ドイツ年間ゲーム大賞を取った作品は、基本買わないようにしてるんですよ。
なんで？
ドイツ年間ゲーム大賞はノミネート作に注目すべきで、大賞作品はむしろ除外した方がいいっていう持論なんですよね。
どうなの？
いやいや、もうスーパー極論だし、他方面に怒られるんですけど、やっぱ期待値も上がるっていうのもあるし、よっぽど他の賞レースでも大賞取ったやつと被ってるんだったら信頼性高いんですけど、マジでドイツ年間ゲーム大賞しか取ってないっていう作品は、もうむしろやらないようにしてて、だからね、この今田辺さんが言ってるやつも、完全に脳から消えてましたわ。
そう。だから、もみさん、ま、ほぼ知らないレベルのリアクションなの、ちょっと新鮮やった、逆に。
日本語版出てるんですか、これ。
あ、出てますよ。
それさえ知らなかったね。
でもね、翻訳結構ね、甘いんだ。
いや、翻訳のことは、別にしよっか。
そうか。
翻訳のことは、まあまあ、別問題ですね。はい。まあまあ、わかりました。なんかまあ、そういうことっていうのはね、なんか結構合点がいきました。
ただ、勉強にはなると思います。
なんか、ね、対象を取った理由も分かったし、その、いまいち合わないっていうのも分かったし、やらなくてよかったなっていう気持ちもあるし。
やんなそう。もうやんなそう。いや、これ
回 やらないですね。
一回やってほしいですって。
いや、このテーマで120分やりたくないんですよ。
なんで？
ただでさえ、日本人って狭苦しい生活してるわけですよ。今、お金がなくて。で、仕事が大変なのに給料が上がらない。なんだったら税金だけ上がっていくって時に、世界のこういう部分を考える余裕なんかないんだ。
まあ確かに。
もう世界を破壊する方が楽しいんだよ。非現実感が欲しいんだよ。
確かに、自分のことの方が大事だ。
いやいや、まあ、そういう意味じゃなくて、もっと非現実的なことをしたい、発散したいのに、ここまで自分を苦しめるテーマで120分やるっていうのは、いや、さすがに厳しい。
うんうん。
っていうね、まあまあ、いろんな意見が飛び出すものですね、これはね。
うん。
はい。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、じゃあ、これは太陽王子いきますか。
どうしよっかな
ぁ。また悩んでいる。
悩んでる、悩んでるよ。ワクワク。
ね。
ああ
イエーイ
イエーイじゃないね。ちょっと、コミやめて。イエーイじゃないね。
疑問に思っただけやで。
そう。
そうなんですよ。1個目と一緒で、ここのゲーム、
うん、
うん。
あんま買ってなかったんですよ。
あ、そうなん？いや、でも相当人気サークルさんです
よ。そうなんですよ。あれって、全員の負担がでかくないですか？
全員の負担がでかい。なるほど。負担というか、まあ、体感、そうね。
体感がそう。
うん。全身を使うっちゃ使うようなゲームだからね、あれ。なんか、ノリがまず全員酒飲んでから始めないといけないぐらい求められますよね。
うん。
周りも結構求められるし、
うん、
周りが乗ってないと本人も乗らないしってなって、結構頑張って、クイズ形式なんで、解けるんですよ、最終的には。頑張れるんだけど、はい、なんか、トラウマになるぐらい。
どういったゲームでしたっけ？
喋りながら、
はい。
答えになるワードが出たら拍手
が。そうですよね。親だけが知らなくて、
うん、
で、喋ってたら他の人がノリノリになってこう、
アクションする。
アクションをして、それによって親が、うん、あれもしかしてさっき言ったワードがそうだろみたいなクイズゲームですよね。
そうそうそう。で、それもなんかこう、 割れるのも面白いんだろうけど、なんだろ、こっちは全くな、何こう、答えてる時の余裕がないっていうか、なんていうか。
ああ、なるほど。
ただ、フリートークするのも難しいし、なんかこう。
いや、それはマジでそうですね。まあ私もね、あれ、うん、両方やったんですよ。あの、両方っていうのは、めちゃめちゃノリのいいグループとやったのと、うん、めちゃめちゃノリの悪いグループともやったんですよ。
はいはい。
やっぱね、両方ともね、最終的に、スカーンってなったというか、結局このゲームってどこが面白かったんだっけとはなりましたね。
なんか苦しいんですよね、うん、なんかね、ずーっと。
わかるわかる。だからそのやらせたい、作者側のやらせたいことはわかるし、それによって起爆剤となってみんながこう、ワイワイね、協調性とか、私たち今乗ってるね、みたいな空気になること自体はいいんだけど、ただゲームとして考えたときに、これはもう遊戯であって、そのゲームデザインとしてちゃんと着地できてるかって言われると、できてはないと思うんですよ。
これくらいのテーマのゲームだと、じゃあ、やったら、ティモミさんとか、イカさんにならないのは、ちょっとなんか、もったいないというか、なんか。
うん。
それのゲームだったら、じゃあ、親変えようかって、なんか忘れないじゃないですか。で、周りの観客は、その、親がプレイスタイル見てるから、俺、あれやるのみたいな感じにな
る。いや、わかる。ほんで、一回でやめたってことでしょ
そうそうそう。
いや、うちもそうでしたよ。いや、一回が限界です。あれ、しかもなんか、ルールに何だったから、二回やりましょう、みたいななんか書いてたんですよね。二、はいはい、ターンやりましょう、みたいな書いてたから。なんか、もう、いや、地獄やんと思って、やっぱ一回でやめましたよ。
うん。
ただ、深夜のノリ、それこそ今夜もアナログゲームナイトってタイトルであれなんですけど、深夜のノリだったら、若い人であれば、問題なくいけたなっていうのはありましたね。
はいはいはい。
うん。なんか、ウォーとか、イエーイとか言って、本当にライブ会場みたいなところで、乗ってる雰囲気を演出できる環境であれば、いいです。ただ、まあ、これゲームカフェとかでやると周りの迷惑もあるし、
はい。
まあ、あと、家でやるとね、まあ、隣の人に壁ドーンってされるだろうし、で、逆にしずしずやると、もうね、ゲームとして完全に何も得るものがなくなっちゃうんで、うん、難しいところである。
世界観意識しちゃうとなんかこうね、男の人とか女の人とか何喧嘩行きましたかって言ってなんかずっと言ってるだけなんで、
うん、
こう同じ質問もずっとしちゃう感じだし、なんかだんだんだんだん、
ああ確かに確かに、何聞けばいいんだろうとかね、
けどこう答えに寄っていった時のなんか一体感は楽しい、
うん、いやそうやね、これ関西人でやった時ね盛り上がったのよ。なんか分からへんわ、なんやねんそれみたいなんとかが楽しめたらいいんやけど、本当に当てなきゃ、当てないとこのゲームはちゃんと楽しめないって思うと、マジで意味が分からなくなるんですよね、このゲームやってる意味が。
場を楽しもうっていう感じでやればいいんだろうけど、みんななんか出さなきゃヒントを立たなきゃってなると、たたたた
って。そうだね。今度ルールが邪魔するのよね。じゃあもういいですって、このゲームやめてみんなで酒飲もうぜってなる。
普通に話そう。
普通に話した方が面白くないってなるのも、それもわかる。
一人が MC やって、適度に空気が良かったら、MC 他にやりたい人おるって言って、やりたい人がおったらその人やって
まずね、いないっす。いないんですよ。MC 次やりたい人って言った時に乗ってきたのは私のとこでもね、一回もなかったですね。
僕もって言われてなかった。
いや、面白かったよ。楽しかったけど、全力でやるゲームなんで、
そうね。
もう一気に疲れるんですよ。
うんうん。
うん。
見えないの高い。
いや、ないです。しかも、陰キャには絶対向いてないですよ、これ。あそこのゲームって、陰キャでも遊べるゲームいっぱいあるんだけど、こればっかりはね、マジで陰キャには向いてないんですよね。
確かにな。あの、的外れなことを言い続けて、周りがずっとスンってしてるとき、辛い。
辛い。
まあ、あと、これ一応、ロコさんが、一昨年で一番面白かったゲームって言ったんですね。
はいはい。
で、それなんでですかって聞いたら、そのメンバーが良かった。タヤユイがいたんですけど、そこに声優の。その天然プリが炸裂するっていう、まあ、そういう場を用意するって意味であのゲーム最高なんで。
ただ、もみさん、それをやってたそのタヤユイ本人はもう二度とあのゲームはやらない。
やっぱり。まあ、そうでしょうね。
うん。
まあ、テレストと一緒なんですよね。画伯がいた方が面白いのに、画伯は二度とやりたくないと言い出すという。
そういうこと
です。いやー、わかりますね。でも、いいチョイスですよ、太陽おじさん。
挽回、挽
回。わかりやすい。うん、好きな人もいるし、やっぱ苦手な人もいるっていうのはすごくわかりやすいところですね、その作品はね。
うん。
はい、じゃあ、最後言っていいですか？
あ、おかわり。
私もみ。いやー、はい、皆さんのね、それぞれの作品聞いてたんで、自分が最後に発表する作品、その間もね、考えてたんですよ。どっちにしようかなと。
どっちにする？
でもまあ、やっぱこっちかな。
はい。
もうやめて。
これもね、田辺さんにインストしてもらって。
まあ、さっきのイカサンドも僕がしも
な。そうですね。田辺くんが紹介するゲームことごとくラジーに入ってます。
ダメだ。
これですか。これ楽しいんじゃないですかこれって。
あ、僕これめっちゃ好き。
これはですね、去年ボドゲーマーの荒井くんと、あと、テーブルゲームズインザワールドの小野さんが、一番面白かったっていう風にポストしてた、わけですけど、私はね、ラジーなんです、これ。
そうなんですね。
まあ、てか、まあ、ちょっとメンツも良くなかったというか、人数が良くなかったっていうのもあるんですけど、
うん、
これもう、ちょっとトラウマになりかけましたわ。
そんなに。
いや
これ何するゲームでしたっけ、田辺氏。
儀式をするゲームです。
まあ、テーマはね、テーマはね。
要は、一切喋っちゃいけないですよ、このゲーム。
はい。
無言で、かつ手番順にこう進行していくんですけれども、自分の前に宝石みたいなのが何個かあって、で、お前はこの宝石集めるみたいなのが秘密裏に決まってるので、それをもう無言で誰かに渡したりとか、奪ったりとかして、うまいこと集めていくんですけど、交換が勝手にできなくて、誰かに交換してもらうように、意思表示して誰かに交換してもらうみたいな風にちょっとめんどくさい工程を挟まないと。
ああ、そうですね。だから赤の宝石が欲しいって思ってても、うん、じゃあ自分の手元の青と赤を交換すればいいやんじゃなくて、その青を交換石に置き続けることで、あ、この人は青がいらないんだな。赤にしてあげればいいかな。黄色にしてあげればいいのかなみたいなのを無言で試し合うゲームなんですよね。
そう。空気読みっす。
もうスーパー空気読みゲームなんですよ。で、これをね、6人でやったんですよ。マックスが6人なのかな？
そう。
で、もうめっちゃ面白いで、みたいな感じで、俺好きやねんつってね、田辺くんが、もう、ノリノリで出してきて、で、いざやってみたら、カリアさんと自分はね、ダメだったんですよ、このゲーム。
そうっすね。
ただ、すごい面白いって言ってる人もいたんですよ。
いました。はい。難しいけど面白いって。
ここまで、その、太陽寺さんとか、田辺さんとか、イカさんの作品を聞いてきても、はいはいはい、好きな人は好きで、嫌いな人は嫌いって、どっちもわかるな、みたいなタイトルだったんですけど、うん、もうこの作品に関してはね、もう私、マジで一つも面白さがわからなかったんです。一つも。だから、なんか、周りの、このゲームめちゃめちゃ面白いじゃんって言ってる人を、もう、どうしたんと思って。なんでと思って。だからね、帰りのね、電車の中もずっと考えてたんですよ。そのゲーム会の後の池袋から帰る時もずっと頭の中で、なんなんと思ったらもう、弁当食いながらなんなんあれと思って。
ええや。ほんま好きなんちゃう？
いやいや、まあね、あいつブスブスとか言ってるやつの方がね、実は好きだったみたいなね、クラスであるあるですけど。いやいや、でも、これに関してはマジでわかんなくて、で、カリアさんと自分が一体どういう共通点があって、で、どうしてこの評価なってんのかなとかいろいろ考えたんですけど、その、うん、マジックメイズってあるじゃないですか。
うん、
で、マジックメイズってイカさん結構好きだったと思うんですけど、
うん、
で、自分もね、あれは好きなんですよ。こう、ポーンを使って、あれもコミュニケーション禁止ですけど、こう、せかすかのように、こう、トントントントンってこう、うん、ね、相手に。
やめてくださいよ。
トントントントンつって。で、こうですよ、みたいな。なんかああ、そういうことかって、また、あれも空気読みじゃないですか。
はい。
で、デパートの中を冒険するみたいなゲームですけど、うん、あっちがいけて、なんでこっちのゲームが同じようなゲームなのにダメかっていうと、うん、自分のタスクが処理できてないのに、うん、人のタスクも見なきゃいけないゲームなんですよ。で、マジックメイズって交互だから、会社で言えば、それぞれのタスクが順番に来て、自転車してるって感じなんですけど、サイクルしてるって感じなんですけど、こっちのゲームは本当に全員が自分のタスクを叶えるために、ヒーってなるわけですよ。
うん、
だから余裕がなくて、6人なんかでやったらもう、マジで人のとこなんか見てる暇がなくて。
目よ、目。
けど、最終的に、戦犯みたいなのが生まれてくるんですよ。いや、なんで気づかないのみたいな。
よくないよくない。
こんな同時に人のタスクも見るっていうのは、ちょっと会社の中で自分はリーダーとか管理業務やってるから、他人のその業務を見てあげることはできるんですけど、自分も同時ってなったら一気にパンクするんですよ。で、カリアさんも、もともとアークライトでそういう立ち位置だったから、だから、なんか、自分のことに必死になって、こっちの問題片付けたら次そっちやってあげられるねっていう思考が先んじてしまったんじゃないかなと。
はあ、おもろいな。なるほどね。
だから自分の仕事終わってないのに人の仕事なんか見てるわけにもいかないんで、っていうのがまさかのリアルタイムだから、なんか楽しさとか全く来なかったですね。なんかてんやわんやで。しかも制限時間あるじゃないですか、あれ。
そう、制限時間制です。
ね、8分とかで、一番レベル低い8分でやりましょうって最初言われて、
そう。
で、やったらもう、15分ぐらいかかったんですけど、なんかもう、ほんと、もうやめよこれっつって、もう、お願いしまして、懇願しましたよ、私。
あでもあれ本当一番簡単なレベルって言われても、ちゃんとクリアできたチーム今までいないんで。
ああ、じゃあよかったですけどね。
いないです。3ラウンドちゃんとやりきった人間いないんで、大丈夫です。
やりたい。
いや、ぜひぜひ。ただね、一応フォローを入れとくと、今、もみさん、そのタスクを処理して自分がどうだって話してたんですけど、あのゲームって、その、今、誰のタスクを処理するのかの空気読みを一番最初にするのが、まあ、一個コツとして
あって。なるほどね。
そう。だから、最初に配られたやつ、あれね、連続で、俺が達成、あなたも達成みたいなのって絶対できるようになってるんですよ。
同時達成はほぼ無理だとね。
無理ですね。そう。自分の手元に、いくつかの宝石を集めてこないと、達成できないんで、だから、誰かに流して、やって、また流してをやんないと絶対無理だから、ってなると、最初に配られた段階で、俺が達成できそうなのか、あ、無理そうだな、無理そうだと思ったら、他に達成が近そうな人って誰なのかなっていうのを最初に一生懸命探してあげるんで、だから俺がってなればなるほど、できないんですよ、あのゲーム。
だから自分のタスクは諦めて人のタスクからってなるわけでしょ？
あ、そう。
それはね、もう性分的に無理でしたね。
性分的に。
性分的に。ちゃんとこなしたいっていう気持ち。まあ、あとやっぱ4人とか3人だったら全然いけたと思うんですけど、6人でも対角線上の人はもうほぼ見れなかったんで、ちょっと厳しかったかな。
喋れないっけ？
喋れないですよ。だから、あれなんですよ、これね。あ、いいやん、じゃあそっから行こうぜもできないし、それを促すための要素も用意されてないんですよ。
なんかでも何回かやってるとね、そのリチュアルの方がだんだんできてくるんですよ。
いや、だからやっぱ経験則なのよ。
そう。
なんか、それで置いてかれた自分にもショックで、なんかもうほんと、ちょっとね、トラウマになっちゃったんですよ、このゲーム。
俺、そのタイプのゲーム集める人やから。
イカさんは好きかもしれないですね。
やってほしい。
だし、まあ日本語版もね、多分まあまあ言って出るんじゃないかなと思いますよ。こんだけ人気だし。
ザマインドさえ好きというか、人よりザマインド。
あ、ザマインドか。ザマインドってね、いいですよね。あれもう単発出しじゃないですか、基本。パッと出て、結果って感じじゃないですか。8分間自分が合ってるのか他人が合ってるのかを見比べ続けるのって、結構だるいんだよな。
そういう目線の作業がしんどい。
結構高いですね。値段結構高いですね、これ。
あ、そう、箱もね、そこそこ大きいし、中のコンポーネントもね、しっかりしたものが入ってるんで。あと、まあ、今、ルールの中で言ってないですけど、実は他にもね、目標とかも用意されてる、共通目標とかもあったりするから、一重じゃないですよね。だから、二重にも、三重にもっていう、こう、いくつかの要素がバーッと入ってきてるんで、まあ、混乱楽しむゲーって感じですね。という、まあ、ちょっとね、自分の本職も含めて、なんかいろいろ、うわーって辛い思いというか、デスマーチ感もできてきて、いろいろ触れたゲームでしたね。
いやー、申し訳ねえな、
それは。あ、いやいや、申し訳ない。いや、冒頭でも言いましたけど、こういう自分に合わないなって分かることで、よりね、
うん、
自分の好きなゲームが面白く感じれますから、ありがたいことですよ。
やった経験が楽しい。
いや、もうめっちゃ大事ですよ。これマジ冗談じゃなく言ってますからね。みんなもっとね、面白くないゲームとか自分に合わないゲームはね、明確化した方がいい。絶対に。ボードゲームなんかほんと、いっぱい日本語版出て、一気に消えていくんだから。マジで、もう今なんかね、去年何遊んだっけとかなりがちじゃないですか。
うん、
だからそうならないためにも、そういうメリハリ、そのアップとダウンのコントラストをちゃんと自分の中で持っておかないと、ボードゲームって多分どんどん飽きちゃうと思うんですよね。その点ではラジーショーってすごく大事だなって思います。
めっちゃ真面目や。
いや、真面目ですよ、この回。悪口言いたいわけじゃないですからね。
合わないゲームってあるんだっていう。
そうですよ。
あるある。
悪くはないのにねって。
そうなんですよね。いやー、まあ、いろいろってね。はい、まあ、語ってきました。もう、深夜ですけどね。対応時が23時からにしてくださいって言うから、もうだいぶ深夜収録になりましたけど。
はいはい、すいません。
いや、
それでもね、対応時必要やから。
そうですよ。この企画は対応時とやるためにやってるんですから。
レギュラーなんで。
レギュラーですよ、これに関しては。他では絶対呼ばないけどね。
いや、なんか、全然、ちょっと、あれですよ、コラボ動を聞いてらっしゃる方がいて、うちの、はい、友達に。
ああ、よかった。うん。
コラボ動経由で穴げなを知るっていう方。
およかったや
ー。そう、そう、そう書いてる人なん
です。いやー、それはもうね、あれですよ。この、うちの番組に出ていただいている方々は、やっぱ、ポッドキャストの方多いんで、そこからいろんなリスナーが増えていくのは、私としても嬉しいですからね。
そう。うん、うちもね、コラボドチルドネ。
いやいやいや、まあそんな言ってますけども。
ほら、チルなんで。
そうですか、
そうですよ。
そうですよ。
やめてください、急に。気持ち悪いから。
あの、ガチ褒めです。
ありがとうございます。でもまあ、今回もね、非常に楽しい時間を過ごせましたから。
よかった。
また来年に向けて、ぜひね、はい、あの、ラジー賞考えといてください。
毎年大変なんですよ、日本ね。
いや、だからもう、あの、田辺さんから紹介されるゲーム、楽しみでしょうがないですよ。
なりがち。
なりがちやからね。
まあ、いろんなゲームあるんでね、いろんなゲーム遊ぼう。
そうですよ。同じゲーム買って遊んでも仕方ないですから、やっぱり。
あ、そうそうそう。
まあ、本当にこれ身を削ってるんで、なんか、紹介したゲームのデザイナーさんからフォローが外れるっていう、毎回。何年か前の私はね、派手だったね、そうね。
いや、いいじゃないですか。いや、そうじゃないと、やっぱり。そう、身を削ってね。でも、リスナーがね、案外楽しんでくれているらしくて。
ああ、そうですね。
うん、別にその、ラジオ知りたいっていうよりは、どちらかというと当てたいらしいですよ。この、パキューンの部分を当てたいらしいんで。
で、ここで紹介するゲームはね、もう全然レベルは高いはずなんで、こうやって紹介されるということは。
ああ、そうですよ。本当の意味のラジって無味無臭ですからね。
はい、うん、あの、作業ね。
もう完全な作業、もう記憶にも入らないみたいな。
サイコロ振ってろうが楽しいわ、みたいなね。
もうトラウマだろうが何だろうが何かしらに触れてるっていうのはそれだけでも評価ですから。
そう。うん。まあ、すごいよ。ここにチョイスされたやつは、遊んでないやつは遊びたいみたいな。
ああ、そうですね。で、また意見も違ったりするんでね。
う
ん、
ぜひ。
うん、もうさあ、もういいんじゃないでしょうか。ということで。
うん。
はい。まあ、今回のホラボド、皆さんどうだったでしょうか。リスナーの皆さんはね、あまり真摯に受け止めすぎないように。
あれ、フォロワーが半分になるかもしれない。
なあ、面白いやんけ、みたいな。あんだけ言ってたけど、面白いやんけ、とかね、全然ありえますからね。
そういう話が聞きたい。
そうそう、その話聞きたい。
うん。
という流れで終わりましょう。
はい。
はい。
今回も聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今回お送りしたのは、今になってオクトパストラベラー2にハマっているモミ。
肉やら寿司やらいろんなもん食ってたけど、なんだかんだ言って今一番フルーツゼリーがうまい。
エイリアンロブルスが見たすぎて、とうとうディズニープラスに加入した結果、ずっとマーベル作品、うわ、面白っつって今いろいろ見てる田辺。
おぉ。3月30日、名古屋ボードゲームラスイチでは、ラジー賞のゲームが使わないと思います。太陽でした。
チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ